はい、マイクロソフトの畠山です。
畠山です、
よろしくお願いします。ここではですね、はい、そのクラウドってどういうふうに仲なってるんだっけっていうお話がよくあると思うんですけど、データセンター中心にして、その実態というか、はい、中身の話ちょっとしていきたいな。
クラウドの中ですね。
中ですね、少し入っていきますね、はいはい、多分皆さんがあまりこうイメージしてないところもあるんじゃないかなと思います。その辺の話したいと思いますね。でですね、やっぱりクラウドって急にできたものじゃなくって、うん、これじゃビングの絵なんですけど、はい、この漫画ちょっと見てるとですね、この漫画よくできてるんですよ、はい、赤いところってですねサーバー落ちてるんです、で緑のところは直してるんですけど、
本当動いてるんです
ね。動いてるんです。
地味に動いてます
、ビングって画面を作るフロント UI ってところと、はい、それから裏側にデータストアってありますね、検索エンジンのデータベース持ってるんですけど、それからそれを管理してるところ、で左側にあるのは、その検索でしてくる単語を解析して処理するところがあるんですけど、やっぱり日本って Bing のシェアすごいちっちゃいじゃないですか。
残念ながら
そうちっちゃいんですけど、でもアメリカだと実は 20% くらい近くシェアがあったりするんですよ、でそうするとインターネットから来るアクセスってとんでもなく多くて、ってことはサーバーの台数も必然的に多いんですね、でもともとこんなに数が多くなった時に、はい、片山さん全部1万台管理してってなったら、
いや
あってなっちゃいますよね。死んじゃうじゃないです か, だからこの実は4つの青い灰色の箱大事で、箱の中と丸の中のサーバー止まっても、まあいいやと、
なるほど、
もう知らねえと、いうまずその設計になってるんですよね。
全部が落ちなければ大丈夫です。
そうなんです、それから、何でしょう、なるべくこんな1万台とかもっと多分 Bing なんか数あるでしょうから、いちいちいちいちそのちょっとずつ細かい話、例えばリブートしたら治るぜとかありますよね。でそんなのって下手になっちゃうんですけど、自動的にやってもらえばいい話じゃないですか。別に片山さん自ら言ってやる必要ない。そこに対して なので、必然的にこういう規模が大きくなってきた時に出てきたのが、スケーラビリティがある設計にして、その中で、可用性をなるべく保ってかつ自動化していきましょうっていうのがやっぱあったんですよね、やっぱりネットのインターネットの歴史の中から父親が、買ってきたのがやっぱりクラウドの今の仕組みなんですけど、でこれじゃあホスティングももちろんあるわけですよね。で何が違うんだっけって話で2つあるんですよね、よくあるのはビジネス面みたいな話、さっきもビジネスの話ありましたけど、あそこの部分って実はホスティングしましょうって時はもうアウトソースになるじゃないですか、
完全に。
だからあんまり変わらないんですよ、でパブリッククラウドって実はこの下の部分はほとんど同じの、上の部分が違うんですね、で一つが、オンデマンドでなるべくものが求められる、オンデマンドってもっと言うとスピードですよね。
スピードですね、
欲しい時にバッと変える、まさにそれですね。でこれ今ホスティングだとやっぱり、ホスティング事業者さんとクラウドって言葉をあえて分けるとですよ、ハウジングって言った方がいいですよね、本当はハウジングとの違い、普通はハウジングの場合は、サーバーのスペック決めて、ラック何個使うんだっけって決めてネットワークさせてっていうのを、やっぱり打ち合わせして機器が入ってきてじゃないですか、だけどクラウドの場合はもうなんかブラウザでペペってやっちゃうとサーバー立っちゃいますっていうところ、ここが一番違うところですね。あとやっぱり、すごく拡張が高い、強いですよね、10台サーバー欲しいですって言った瞬間に毎月10台分の固定料金取られるのか、いやそうじゃなくて、今日は10台、明日は20台、明後日は1000台って、そこに対して対応できるかどうかですよね、あとマルチテナントって発想があるんです、でこれはとっても大事なところで、多分片山さんも経験あると思うんですけど、私もありますけど、いろんなものを共有してるんですよね、例えばサーバーも共有してますし、他の人と、例えば私がサーバー立ってると、私 の, この仮想マシンの下に物理サーバーがあって、ここに片山さんのサーバーも立ってるかもしれない、そうするとハードウェア共有してるんですよね、でそれからよくあのネットワーク、これも共有してるんですよ、
そうですね、
だから誰かが片山さんがブワーってなんかすると、私に影響があるかもしれない
でも本当にそういうこと
です、でもそれは実際、障害って形でもなってる時があるんですけど、マルチテナントの環境だってことが一番違うと言ってもいいかもしれませんね。あとセルフサービスってあるんですけど、例えば Azure がいい例ですね、契約ってウェブから終わっちゃいますよね、本当は
全部できます、
で企業さんとかに対してはちゃんと、別の契約もあったりとかしますけど、基本はウェブで終わっちゃう、でサポート、おかしかった時基本はウェブからやってもらうじゃないですか、
できちゃう、
なんかここの契約ご自分が入ってる契約の画面の中で、 ウェブの画面の中から問い合わせをする、うんうん、だから間に営業行為が実はあまりない状態でも購買とかサポートの窓口はできちゃうんですよね。でもっと違うところがあってですね、それぞれにベストプラクティスが入ってるんですよ。これ何かっていうと、マイクロソフトも1980年くらいから実はインターネットをずっとやってるんですね、はいはい、そこで培ってきたやっぱノウハウっていうのがあって、はい、それがそのクラウド事業者それぞれの中に入ってます。で一番違うのは仮想マシン作るとかだったら実は例えば Azure も、はい、Amazon さんも Google さんも大した変わらないんですけど、はい、中で持ってるノウハウは違うんですよ違うんですよ、ね、それぞれ、ね、そこベンダーの特色なので、でこのベストプラクティスは実は見えない部分でもあるんですけど、うんうん、少なくともメジャーどころのクラウドベンダーさんっていうのは、はい、もうほとんどの場合何らかのベストプラクティス入っていて差別化になるところなので、うんうん、あんまり外に言ってないんですよね。
確かに、
はい、
確かに。
ですから下の部分は全く来るのか、うんうん、上の部分が
少し違う
ちょっと違うところですね、うん。でまあ、これよく皆さんご覧になったことを合わせるんですけど、うん、オンプレとあとイヤースとパースとサーズの違いなんですけど、はい、下にちょっと見づらいですけど例で MS の製品並べてみてますけど、うんうん、これって責任の分解点でもありますよね、うんうん、例えば仮想マシンを選んだ時、
はい、
これよくあるんですけど、OS のパッチ当ててくれるんですかと質問
うん
うん、当てませんとそれは、この絵で、まあ、書いてる通りで、うん、OS を何でしょう立ち上げるところまでがマイクロソフトの責任ですよね。事業者の責任であって立ち上がった後っていうのは実はユーザーさんの管理になるんですよ。で実はだからといって放任すぎじゃなくてちゃんとドキュメントがあります、
うん、
仮想マシンにやった場合に、パッチを当てるときはこうねっていうドキュメントなんかもあるんですけど、うん、まあ、そこの部分のこう違い
確かに、
はい、ここは実は昔からあるのが とっても大事なところで、うんうん、誰が何をしなきゃいけないのか、うん、その後のお仕事にも関わってくるんですよね。
すごく、
はい、でちょっとミドルウェアって表現があるんですけどこれデータベースだったり
データベースですね、
はい、アプリケーションサーバーだったりと思ってください、
うん
うん、よくSQL サーバ
ーヘッソシンですね
マイクロソフトヘッソシンはパースで提供されているものもありますね。
そうですね、
はい、そういったもの、Hadoop もそうですね。Hadoop も、Hadoop の単体で提供したり、パースで提供されているものとありますけど、まあ、そのイヤースとパースが大きな違いがありますね。はい、やっぱり SaaS になると今度もう完全に
もう
何もしなくていいっていう状態。そうなんです。で、これ何もしなくていい代わりに実は制限がたくさんあって、
ありますね、
例えばよくあるのは、なんかディスクが遅いとか、
お
でネットワークのパフォーマンスがこう早い時と、遅い時があるとか中の話なんですけど
そうですよ、ね
でこれって先ほど前の絵と同じで照らし合わせて見てもらうと、はい、まあ、違いっていうのがあるんだなって見ていただけると思うんですよ、うん、だから例えば表現で言うと、うん、仮想マシンっていうのは初めて車買いました状態で、うん、何でも使える運転できる代わりに全部自分で管理してねって世界ですし、はい、レンタカーってパースみたいなもんなんですよね、はいはい、いろんなものは例えばベンダーの方で、メンテナンスしてくれるんですけど、うんうん、油はまあギリギリ入れるでしょうけどねくらいなんですけど、はい、でタクシーになっちゃうと、
はい、
もう何もしなくていいと、はい、もう乗るだけみたいな、
はい、なるほど、はい、分かりやすいですね、だから
自分で車買うのかレンタカーにするのか、うん、タクシー呼ぶのかっていう違いなんですけどね。
私タクシーです
あ
レンタカーも使わない
みたいなでもそれが適してるケースありますよね
あります
そうなん
です楽です
タクシー事業者っていうのは SaaS のサービスですよね、うん、ですから、うん、そういう意味だと
完全に、
まあ、ここの違いがとっても分かりやすいのかなと思います。でデータセンターの中なんですけど、マイクロソフトもデータセンター事業って結構やってて、はい、最初 MSN から始まってるんですね。MSN はマイクロソフトネットワークでしたから昔 ISP だったんですけど、でその時ってやっぱコロケーションみたいな形で始めてたんですけど、で、このとこにここに PUE って言葉がありますね。
なるほど。
これパワーユーセージエフェクティブだったかな、かなんかの略なんですけど、はい、ちょっと略が間違ってるかもしれません、
うんうん、
電源ですよね、
はい、
をデータセンターまで来るじゃないですか、
うん、
それを100とした時にどれくらいコンピューターに使ってるかってあるんですよ。
なるほど。
で 2.0 ってことは半分くらい実はコンピューターに使えていて、残り半分は冷却とか。
ああ、なるほど。
なんですよ。で多分皆さんの、サーバールームに扇風機ついてるところまであると思うんです、
はい、
ブオーンって、
はいはい、
でコンピューターやっぱ熱くなるから冷やさなきゃいけなくって、
で懐かしいですね。
あ、今もあるんですよ。でも、
はい、やってますよ私もあれで死にそうになったことがあるんですよ、はい、寒いって
寒いですからね、
はい、
で そのためにその冷却のコスト、パワーって相当いるんですよ、うんうんうんうん、なのでデータセンター作るとその電源のお金って割と、
はい、
まあ結構大きな話になってくるんですけど、はい、これ上の方見てもらうと2007年くらいで、はい、Azure ってですね2008年に発表を確かしてるんですけど、うんうんうんうん、9年かな。で2007、8、9ってちょうど Azure が出てきて、でマイクロソフトデータセンターが次の世代に入ってる時なんですけど、はいはい、コンテナって書いてますね、ここに
コンテナ来ましたね、
はい、コンテナから実は結構、はい、この PUE がドンと下がり始めてるんですよね。まずラックを買ってくるが第二世代だったんですよ、うんうん、でコンテナはコンテナごと発注してるんです、ベンダーに。これこのままですね、これあるかな、これこのままですね、このままのコンテナあるんですよ。これうちのデータセンターのどっかの写真だと思います。サーバー買ってないんです、
うん、なるほど。
コンテナの中にサーバーが入ってる状態で買ってるんですよ、はいはい、でモジュラーってありますね。
今度はモジュラーですね。
これですね、コンテナの外に、これ外にあるじゃないですか、これ
。野外なんですか。
野外なんです。
これ建屋はあるんですか。
野外です。野外。野外で、そのなんか建屋も入ってるようなもんです。IT パックって呼ばれてるんですけど。
なるほど。
で、これになるともう 1.12 とか書いてますよね、PUE が。1.12 って、1になるともう 100% 電源は、そのコンピューター側なんですよ。
なるほど、そういうことなんですね。すごいことじゃないですか。1.12 ですよ。
多分ほとんどなく、1.0 ってもうほとんどなくて、うん、でももうかなりそれに近い形。で、これしかも屋外の空冷とかをよく使ってるんです。水冷とか。ですからこれサーバーだけ買ってくるのか、
もう
第二世代はラック買ってくるのか、大切なコンテナ買ってくるのか。
ラックですね。
もう建築ですよね、第二世代。今度、うん、もうモジュラー型にしちゃうのか。うんうん、でさらにそれが統合化って形でグローバルで、まあ、最適化が図られてるんですよね。
まあ、もうできちゃうってことですね。
そうなんです
。
もう
1.07 です
もんね。そうなんです、来てるみたいなんですよね。
すごい。
冷却のコストが相当ないっていうのと、うん、あとやっぱりデータセンター事業者であるマイクロソフトも考えなきゃいけないのは、うん、電源をいっぱい使うってことは裏でこう発電所回ってるわけですよ。やっぱりエコっていうのも大事な視点で、
環境にね、
そうなんです。それも減らしていかなきゃいけないんですよね。そうですよね。で例えばどれくらいでかいんだっけっていう話ありますね、はい、よく聞かれるんです、
はい、
で
このサイズは、
あくまで例です。これフットボール
上、フットボールやったことないんで
分かってないです。サッカーのグラウンドに近いですかね。
サッカーぐらいですか、はい、
でよくある陸上競技場ってありの中のサッカーの芝生と思ってもらえばいいんですけど、はい、あれってジャンボジェット機に2個くらい入りますと、はい、大体ですよ。で、それがですねよくリージョンって言葉で表されるんですけど、はい、例えば Azure でも東京と大阪にリージョンが2カ所ありますね、
はい、
でその1個のリージョンの中に延べ面積で、はい、要はサッカーの競技場が16個くらい入りますという広さを持ってるんです、面積を。
ジェット機32個、
32個、結構な数ですよね、
はい、
だって成田空港はそこそこ広いですけど、はい、アメリカの空港もっとでかいですもんねっていう
全然分かりづらい、
まあ、分かりづらいですけどとにかくバカって広い面積を持ってて、まあ、敷地はそういうものがあると、
はいはい、
でこれあくまで平均なんですけど、うん、で今こういったものですね、あれなんです、じゃあどれくらいのサーバー並べられるんだっけ、だいたい60万くらい物理サーバーが、物理ですよ、
一つのリージョンに、
ね、リージョンに置けるらしいんですよ。
今 Azure リージョンいくつありましたっけ、
24
になったんでしたっけ、
いや増えたんです、
6になったんです、
6かなんかなんですよ。
そうですよね、すごい、
でそれを持ってるんですよね。ですから、まあ、膨大な土地を、土地というか、まあ、土地じゃないですね、ビルですけど、
そうですね、
面積を用意していて、で、まあ、自前でデータセンター作ってるアメリカなんかそうですけど、どこもありますし、他の国、日本なんかは実際は借りてるんですよね。
そうですね、
はい、だけどこれから広さのものを国の法律に合わせてですけどね、
すごい
借りてるというものを持ってるんですよ。で質問がよくあるんです、これってよく聞かれるんですけど、ハードウェア選べないじゃんと、
うん、
ダメなの話があるんです。ネットワークもそうなんですけど、まあ、要はギガビットのネットワークが欲しいシステムといや10メガでもいいかなっていうシステムも中にはあるじゃないですか、うんうんうん、でコモディティ化って言われてるんですけど、まあ、要は一般的に使われてるものでいいんだっけって話があるんですけど、
はい、
実はその個々のハードウェアがものすごく安くなってるんですよね、
はいはい、
で、例えばこれ左上にあるのは2003年、
はい、
すごい古い感じしません、
うん、
でももしかしたら
でも5000万もしてたんですね。
そう、
はい、
聞いてらっしゃる中で、2003年当時に、うん、サーバーの何だろう入れる時の判断というか、はいはいはい、選定した方いらっしゃるかもしれません、
はいはい、
で当時例えばこれ私 HP さん好きだったので、うん、今も好きですけど、スーパードーム、
はい、
IA64 の最新の64ビットの Windows が動くっていうやつを、はいはい、まあ まあ、どれくらいのスペックで値段どれくらいだったかっていうと、当時は 1.5GHz のアイタニウムの CPU が16発積んだったんですよ。16コアじゃなくて 16CPU ですよね。でメモリーが、16GB。
16GB、
はい、なんか今 16GB ってんって思いますけど、当時は 16GB って広大なメモリー空間だったんですよ。
すごい。
で、標準で 100MB のイーサネットがついてたんですね、
はいはい、
標準で2本ついてたんですけど、はいはい、で5000万回だったんです当時で今考えるとえって思うじゃないですか。でも当時はそれが64ビットの超高速の大型コンピューターだったんですよ。
なんかある程度今のノートパソコンでなんか大体できそうなぐらいのね、64ビットですよね、今ね。
でこれあの下はちょっと古いんですけど、はい、同じ HP さん の、はい、これホームページでカスタマイズしてみたんですよ、
はいはい、
だから私一般人として見てみたんです、はい、グレードの、グレード9ってジェネレーション9ってやつで、はい、2.4GB、 もうクロック数が速い、うん、で、石は2個しかないんですけど、はい、8コアなんですね、サーバーのマシンだから。で HT って書いてあるのはハイパースレッティングがついてて、うん、コア数で言うと32個あるんですかなり多いですよね。で、メモリーが、DDR のが4なんですよ。多分上の時代って DDR 多分2とか3とかでメモリのクロック数も全然違うんですけど、で、ね、で DDR4 が 32GB がついてますと。でもうイーサネットがもうギガビットなんですよね、うん、10ギガイーサーが2発ついてて114万だったんですでもちろん64ビットなわけですよね。
そうですよね。
だからもしかしたら下の方がもしかしたら多分早いでしょうね、うん、おそらくベンチマークしたら、うん、だけど値段はもう10分の1どころか、
そうですよね、
っていうような話になってるんでしょうね。でこれを何個か何個か買おうと思った時に、昔の基準で、例えば昔で、ね、例えば2000年当時にインターネットでビジネスして1万人集めんだったらいや60ビットマシンがじゃなくて今はその辺にあるプレート並べたらできちゃいますよっていうところなんですよね。
足りなかったらポチってするだけですか。
そうそう、相当数頑張らない限りは大体のシステムっていうのはその辺のハードでできちゃいますと。あとそのネットワークもそうなんですよ。あの片方ファイバーチャンネルって知ってます？
言葉だけは、
言葉だけは、うん、オレンジのケーブルがあるんです、
うんうん、
で高かったんですよ。
へ
ー、あの
ストレージケーブル自体が、
そうケーブル高かったんですストレージのネットワークが3ってやつがあって3専用のネットワークであったんですね、ファイバーチャンネルっていうのは。でとあの2000年当時にギガビットを超えてる転送速度できるのはファイバーチャンネルじゃなくて、うん、ちょっと値段度忘れしましたけど、はい、あのイーサネットのケーブル踏んでも怒られないんですよでもファイバーチャンネルは踏んだらおいちょっと来いみたいな感じで怒られるから行こうかだったんですけどちょっと驚きますよね。
なるほどね。あの、まあ、ネットワークも大事ですからね。
そうなんですよ。で、まあ、要はストレージのネットワーク化っていうのが始まって3ってのができてきたんですけど、はいはい、まあ、それ支えてるのはこの実はファイバーチャネルの高速化だったんですよね。
なるほど。
で、これ真ん中に、8ギガ16ギガ32ギガって書いてますけど、うん、ファイバーチャネルどうも32ギガ BPS というかくらいから上、今もうちょっと早いかもしれませんけど、はい、くらいでこう動いてるんですよね。で下にあるのはイーサネットなんです、
はい、
でもイーサーって下ってもともと遅かったんですよね、うん、1ギガしかなくて、でも10ギガが出てきてもうインフィニバンドって呼ばれてる世界40ギガが超えてるとこがあって、で実験レベルでも100ギガイーサーがあったりとかしてるんですよ。でだんだん起こったのはこれなんです。だからストレージが3じゃなくて、
うん、
NAS でいいやってなってきてるんですよね。でその他に IO の集約化ってあるんですけど、はい、これちょっと私昔知ってるので恐ろしかったんですけど、はい、1個のイーサーネットのケーブル、
はい、
板あるじゃないですか、
はい、
それがあのインターネットのパケットもストレージのパケットも両方やるんです。
ほう、
そんな板が今あるんですよ、はいはい、今ってもう2010年前からあるんですけど、はいはい、そうすると単純にストレージをなんかネットワーク用じゃなくて1個のケーブルをブワーッと並べると両方ともこうなんとかなるっていうか、それができてきてるんですよね。でそれも今100ギガ応援のやつが出てきてて、はいはい、だからますます NAS を使って何とかしようって話に実はストレージがなってるんですよ、はいはい、ネットワークもものすごく速くなってきてて、かつ集約化してきてるんですよね、はいはい、でもちろん Azure の中はこういった最新のハードウェアがどんどんどんどん取り入れられていて、中のネットワークはかなりこうなんか最適化されてる。
なるほど。
でそれが大規模にさっきの60万台とかありましたけど展開されてるんですよね。あ、1台の物理サーバーの上で、まあ、こなしてるパケットの量とか相当大きいと思うんですよ。でちょっと最後に1個だけ面白いお話があるのでさせていただきたいと思うんですけど、はい、これインターネットの中の業界で言われた話ですけどね、インターネットってやっぱりインターネットサービス事業者さんがいて、はい、まあ、例えば私たちみたいな MS もそうですし、はいはい、個人片山さんもそうなんですけど、下からこうつなげに行くっていう話があってよくあるんですけど、ネットワークのキャリアさんだったり、あのその国ごとの回線持ってる会社さんが束ねていくんだよって話があったと思うんですね、はい、多分ほとんどの人はその発想だと思うんですよ、
はい、
でじゃあ2008年くらいからこの発想変わっててですね、あのこれちょっと右上大きくしますね、
うんうん、
ハイパージャイアントって書いてますね、
はい、何ですか、
あのだんだん淘汰がインターネットのサービスを提供している方たちじゃなくて、そのホームページとか EC サイトを持っている方たちの淘汰が始まってきてて、ユーザーさんが見に行く場所って決まってきたんです、だんだん。でそれを今グローバルにハイパージャイアントって呼ばれてて、ラージコンテントとかコンシューマーとか書いてますよね。例えば Facebook さんとか Twitter とか Google さんとかがここに入ってるんですけど、もちろんマイクロソフトもこの中に入ってるんですよ。皆さん要は Google で検索をしたいからネットつなぐ、
はい、
Facebook でやったらネットつなぐ、はい、同じで MS のサービスを使いたいから、
あ、だから、変な話で、チャンネルを持ってる、ね、ネットワークを持ってるという意味ではなくて、そのサービスを使うの後ろにあるってことをハイパージャイアント
と呼んでるんですよね。もしかしたら日本だったら LINE さんなんかが、
あ、もうそうで
しょうね、ハイパージャイアントに入ってるかもしれないんですよね。
そういう表現なん
です、ね、位置づけがちょっと違うんですよ、うんうん、じゃあ例えば皆さんが Azure 使う、うんうんうん、何かっていうとハイパージャイアントの中でビジネスをするってことになっていくんですよね。
かっこいい、
聞こえはいいですね。さまざまなところがその2007、8年を境界にで変わってきてて、はい、もう今年2016年になったじゃないですか。
そうですね、
もう10年になるので、
はい、
また明けましておめでとうございます。また次の展開になるって形なんですよね。やっぱデータセンターの中、クラウドの中ってちょっと過去とは違う発想になってて、もうその中だけでハイパージャイアントとか今できてる、そういう状態になってるんですよね。
なんかそう考えるとなんかクラウドとなんかこう技術的なというよりもちょっともう、なんかこうなんていうんだろうな、市民権を得てるような
感じですよね。そうなんですよね。昔はあそこは使えなかったじゃないですか、皆さん。
そうです
ね。でも皆さん今その裏側、要はインターネットの奥にサーバー立ててサービスができるようになってる、うん、でしかも気軽にできるっていうのができたんですよね、
は
い、
うん、
この数年間で。多分クラウドの一番違うところってそのデータセンターの中、それがその使われ方の部分だと思うんですけど、うん、その裏側紐解いていくとこういったところが見えてくると思うんですよね、はい、
必ず畠山さんも IT の技術の話とそれの使われ方だったりビジネスの話を、
そうですね、
一緒にしますので、はいはい、そこの面から見るとクラウドってっていう話ですね。
そうなんです。上から下に行くんじゃなくて、例えば Azure の中に会社さんがこう2つあったら、うん、そこの中でのやり取りはめっちゃ早いわけですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
全然違う、
だからまあいろいろこう何でしょう、セキュリティとか、
はい、
可用性とか、あとネットワークの接続性もそうですね、
はいはいはいはい、
あとこの絵で言うと IXP が複数あるんですけど、うんうん、インターネットの回線1個切れても大丈夫になってますよね。
確かに、そっかそっか、
だからネットワークのまあ担保っていう意味でも、うん、とってもまあ、
だから単一障害点みたいなものもこういうレベルでもないってことですね。
あまりないんですよ。もちろんインターネット全部止まったらダメですよ。
いや、ダメですけど。
でも全部止まるってもうほとんどない状態だと思いますからね、
うん、面白いです。
まあ、というところで、はい、まあ、インターネット使った時の話って形で、はい、したいと思います、はい
はい、ありがとうございます。